愛する天の父なる神様、主を感謝します。今日も私たち一人一人をこのところに、またインターネットに、また CD、DVD を通して礼拝にお招きくださり感謝いたします。私たちが今日もただただ主はあなたの御言葉に心を向け、あなたの御言葉によって励まされ、歩みをこのところから始めていくことができますようお導きください。私たち一人一人の求めを、渇きを知っておられる主よ、あなたが答えてください。また今日外部でご奉仕しておられる正志先生の上にも、あなたの守りが今この時も豊かにありますよう、よろしくお願いいたします。明先生の休暇もあなたが祝福してください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど写真を出させていただきましたけれども、皆さんは先週はどのようにお過ごしでしたでしょうか。私はですね、月曜日から木曜日までシオン錦秋湖の方に行ってきました。そして初めはですね、同盟総会という、その同盟の先生方が集まって参加する会議があって、その後はチームワークミーティングというですね、まあ、いろんなテーマを設けた学びを毎年しているんですけれども、先週のその学びはですね、自分の強みをどのように牧会で生かしていくのかという、とても有益な学びでした。そしてその学びが水曜日まであって、そして水曜日と木曜日は今度1泊2日で、先ほどもお話ししました新加入の教職者の研修に出てまいりました。その新加入の教職者の研修はですね、コロナによってちょっと伸びてしまって 5,6 年ぶりに開催されたということで、同世代の先生方とですね、とてもいろいろなことを学ぶことができて、また先輩の牧師先生方からですね、いろんなことを教えていただいて、とても良い時でした。その新加入教職者の研修会はですね、まあ、牧師たちが4名と、そして教えてくださる方々も4名おられて、少人数でしていたんですね。まあ、なのでだからか分かりませんけれども、夜にですね、ちょっと変わった研修といいますか、プログラムがありまして、みんなでサッカーを応援しようという企画があったんですね。いや、吉戸先生、さっきの写真といい、一体どういう研修をしてきたのかと思われるかもしれませんけれども、それは本当にただただサッカーを応援するだけだったんですね。なんでサッカーを応援したのかというとですね、いや、実はこれ私話を聞いてすごいなと思わされたんですけれども、そこに参加してくださっていた先生の教会にですね、なんとプロのサッカー選手が3名いるんだと。そしてそのサッカー選手が今試合をしてるから、ぜひこれは牧師として応援しなければならないと、皆さんも応援してくださいということでですね、あ、頑張れ頑張れと言って応援していたのでした。そしてですね、その選手たち、いや、また話を聞いてすごいなと思ったんですけれども、その選手たちはですね、毎週木曜日って言ってました、毎週木曜日に集まってですね、バイブルスタディをしているんだって、聖書の学びをしているんだ。そしてその選手たちが聖書を開いてですね、あ、今週はこの御言葉が心に留まったぞ、よし、じゃあサッカーの試合でこういうことを生かしていこうとかですね、自分たちの生活でこのように生かしていこう、それを覚えてまた1週間過ごしているんだ、そういう話もお聞きすることができました。その話を聞いてですね、私はいやすごいなと思わされたのと同時に、やっぱり私サッカーが大好きなので、いや、ちょっと羨ましいなって、だいぶ羨ましいなと思ってですね、皆さんご存知か、いわきにもいわき FC っていうサッカーチームがあるんです。なので、あれ、もしかしたらいわき FC にもクリスチャンとか教会に来たいっていう人いるんじゃないかなとかですね、そういうふうに思いながら、なんか関わりが持てたらなんて思わされていた、まあ、そんな時でした。まあ、さて、今日の御言葉に入っていきますけれども、2週間前ですね、またマルコの福音書のこの前のところから御言葉を取り継がせていただきましたけれども、その時は少し長い箇所でしたけれども、その時は信じるということについてご一緒に見てまいりました。信じるとはどういうことだったでしょうか。それは委ねるということでしたね。そして今日のテーマはですね、ズバリあなたの目にはとしました。あなたの目には、このあなたというのはこの皆さんの目ではなくてですね、神様の目、神様の眼差しを表しています。今日のアウトライン、次に送っていただくとですね、今日のアウトライン2つ設けました。アウトラインの1つ目は逆転ということです。 以前うちの息子がですね、自分の股の間からこう頭を下げてですね、こう逆さまの世界を覗くという、そのことにハマっていた時期があってですね、時々バランスを崩してポテンなんていうこともありましたけれども、もうその逆転したその世界を見るのがもう楽しくて楽しくて、息子は一生懸命頑張ってやっていたのかなと思いながら、この一つ目に挙げた逆転というのはですね、神様の眼差しから見た時に、いや、この世界にあるものはいろいろ逆転して見えているんだ、そんなことをですね、ご一緒に確認してまいりたいと思います。そして続くアウトラインの2つ目、2つ目と言いながら2つ挙げましたけれども、それは低さと素直さということです。イエス様が私たち人を見た時に、イエス様は何を大切に見ておられるのか、それを私たちは今日御言葉から確認してまいりましょう。では初めの33節、皆さんでご一緒に9章の33節の御言葉、ご一緒にお読みしてまいりましょう。3、はい。一行はカペナウムに着いた。来る途中何を論じ合っていたのですか。イエス様一行は今回カペナウムという町にやってきました。皆さんも聞いたことがあると思います。マルコの福音書の先の方でも、最初の方でもですね、出てきたところです。イエス様がガリラヤ地方というところで宣教するときにですね、本拠地となっていた場所ですね。いろいろな奇跡を行われた、そのような場所です。ただこのカペナウムという場所はただ立ち寄っただけでして、旅の目的地は先にあるエルサレム、そして十字架へと向かう、その途中でこのカペナウムの町にイエス様一行は寄られたのでした。そしてイエス様はこのところで尋ねられたんですね。来る途中何を論じ合っていたのですか。論じ合うっていうのは議論するっていうことですね。もう激しく議論を交わしていた。何を議論していたのですかと。イエス様は何も聞こえていなかったわけではないんですね。ちなみにこの当時ですね、道を旅しているときは道幅はあんまり広くないんですね。今の道路みたいに舗装されたような道ではありませんから、イエス様含めた13人がですね、横一列になってこうやって歩いているわけではなくてですね、おそらく一列になってイエス様が一番先頭に立って、そして弟子たちが後ろに続いていく、そんなスタイルできっと旅をしていたんじゃないかと思われるんです。その時ですね、一番先を進むイエス様の耳に後ろからざわざわと、ざわざわじゃないかもしれないです、もうガヤガヤワーワーとこう言い合う声が聞こえていたんじゃないでしょうか。しかしイエス様はその時にですね、ちょっと歩みを止めて、ちょっと何を話してるんだ、後ろを向いて行ったのではなくて、家に入られてからですね、イエス様はこのように弟子たちに問われたんでした。きっとイエス様がこうされたのはいくつか理由があるかもしれません。一つ目はですね、弟子たちをいたずらに恥ずかしめたくなかったんだ。そのことが理由かもしれません。またもしかしたら、いや、このことは道の途中で立ちながら話すよりかもっとじっくり話すべきだ、そう思ったから後から家でゆっくり話されたのかもしれません。さあ、イエス様からですね、来る途中何を論じ合っていたのですかと聞かれた弟子たち、さあ何と答えたか、34節ご一緒にお読みしましょう。彼らは黙っていた。来る途中誰が一番偉いか論じ合っていたからである。弟子たちはイエス様の問いに答えることができませんでした。なぜでしょうか。それは彼らが話していた話題が関係しているんです。その話題は何かというとですね、誰が弟子たちの中で一番偉いんだという、そんな話を弟子たちが話していたんだってこのところに書かれています。想像してみるとですね、具体的にどんな話をしていたでしょうかね。もしかしたらある人は、私こそは一番最初にイエス様から呼ばれて弟子になったんだ、弟子歴が一番長いのはこの私だっていう人もいたかもしれないですね。またある人は、私はイエス様がこの奇跡を行った時、私はこんな働きをしたとかですね、自分がいかに素晴らしい働きをしたのか、イエス様のお手伝いをしたのか、 それがアピールポイントだったかもしれません。またある人はどうでしょうか。私はこの前イエス様が山に登ってすごい奇跡をなさった時、すごい姿に変えられた時、一番近くにいたんですよとかですね、まあ、いろんなことを言い合いながら、まあ、これはですね、誰かを推薦するようなそういう論じ合いではありませんね。あ、このペテロさんという人、いや素晴らしいですよとか、そういう人を勧めるそのような話し合いではなくて、いかに自分が素晴らしいかという、お互いがもうお互いをですね、自分はこんなに素晴らしいんだってもう話し合う、そういういがみ合いのようなものがずっと彼らの中で起こっていたということです。しかしイエス様からですね、弟子たちは改めて何を論じ合っていたのですかって聞かれた時、弟子たちはですね、もうそんな話をしていたなんていうことがもう急に恥ずかしくなってしまって、いやいや、とても言えたもんじゃないと、まあね、ここで何も考えない弟子が、はい、イエス様、誰が偉いか話していたんですよ、なんて、それはなかなか言えないですね。もう恥ずかしくて、おそらくですね、もう皆がイエス様と目を合わせることもできない。ああ、恥ずかしい。そんな感じだったんじゃないかなって思います。イエス様が聞いていないと思っているうちは、弟子たちは白熱していたんです。誰が一番だろうかって。イエス様のことを忘れてですね、もう議論に熱中していたんです。しかし、イエス様が聞いておられた、イエス様もそこにおられたんだと思い出した瞬間にですね、あ、いやいやいやいや、話せなくなってしまった。いや、こんなことがですね、私たちにも実はあるんじゃないかなって思わされるんです。以前私の娘がですね、家にいた時、いや、こんな面白いことがあったんだって、いや、ちょっと怖いなとも思ったんですけど、こんな話を娘がしてくれたんですね。娘はその時、家の1階に一人でいたそうです。そして、家の1階の窓が開いていてですね、外から子供たちの遊ぶ声が聞こえてきたそうです。どんな話かっていうとですね、女の子同士でおそらく2人でですね、私実は、何年何組の〇〇くんのことが好きなんだって、そんな話が聞こえてきたそうですね。まあ年頃の女の子なのでそういう話だったんでしょうか、まあ、それ明らかに内緒話ですね、まあ、内緒話が窓を伝わって家の中に入ってくるぐらいの音量はなかなかだと思いますけれども、まあ、娘も一生懸命聞き耳を立てていたというよりかは、まあ、聞こえてきてしまったみたいですね。まあ、それを聞きながら、ああ、なるほど、ああ、その子かって、まあ、私も知ってるかもななんて思いながら聞いていたそうですけれども、最後にですね、その片方の女の子はこういうふうに言ったそうです。あのね、この話は私たち2人だけの秘密だよ、絶対だからね、そう話したそうです。するとですね、その話の一部始終を聞いていたその家の中にいた娘はですね、ボソッと独り言でこう言ったそうです。うん、分かったよ、3人だけの秘密だねっていや、ちょっと面白いようなですね、ちょっと怖いような話だなと思いながら、まあ、私たちはですね、この話を聞いてわはははってただ笑っているわけにはいかないと。なぜならですね、私たちが先週あの家庭で話していた話、先週職場やまた学校で話していたその誰かについての話とかですね、そのような話をもしイエス様が聞いておられたらって考えた時、いや、もしじゃないですね、イエス様が聞いておられる、それを思い出した時、あ、イエス様の前で私たちは何も言えなくなってしまうのではないでしょうか。イエス様からですね、あの時あなたは何を話していたんですかって言われたら、堂々と答えることができなくなってしまうのではないでしょうか。そう考えるとですね、私たちはどれほどこれまで、ああ、イエス様の前で話すことができない、イエス様にとてもじゃないけど聞かせることができない、そんな話をしてきたことだろうかと思わされるのです。さらにこの時の弟子たちについて考えてみるとですね、彼らは誰よりも、他の群衆の周りにいた誰よりもですね、イエス様の近くにいたんです。いつも一緒にいて、いろんな奇跡を見て、いろんなお話を聞いて、イエス様の一番近くにいたにもかかわらず、彼らはそのような話をしてしまった。しかも先ほど確認しました、彼らは今日カペナウムという町に来ましたけれども、もともとはですね、イエス様がエルサレムへと 十字架へと向かっているその最中に彼らがこのような話をしていたということ、これは深く考えなければいけないことです。今日は9章の33節からお読みしましたけれども、直前のですね31節と32節にはですねこのように記されていました。引用箇所として出しましたけれども、引用箇所の丸1、マルコの福音書の9章31節と32節、今日の話の前ですね、少し前、その前には何が記されていたのか、31節と32節をそれでは続けてご一緒にお読みしましょう。それはイエスが弟子たちに教えて、殺されて3日後によみがえると言っておられたからである。しかし弟子たちにはこの言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。イエス様は31節に戻っていただくとですね、これまで弟子たちに自分が人から苦しめられ、そして殺されるのだということを話していました。しかし32節を見ていただくとですね、弟子たちはそのイエス様の言葉を理解できなかった、いやしようとしなかったんですね。そのことについて、いや一体どうだろうって一生懸命論じ合うことはせずに、それよりも彼らが夢中になったことは、十字架に疲れるイエス様よりも自分たちの誰が一番偉いんだろうか、そのことに夢中になっていたのです。私たちがどうかと考えたとき、私たちにも今復活のイエス様がいつも一緒にいてくださいます。そのイエス様を前にして、自分たちがですね、私たちがいかに自分の熱中することにばかり囚われてしまっているかと思わされます。しかしそんな私たちにですね、イエス様はご自身がどんな世界を見ておられるのか、どんな眼差しでこの世界を見ておられるのか教えてくださいました。35節、戻って35節をこのところもご一緒にお読みしましょう。イエスは腰を下ろすと2人を呼んで言われた。誰でも先頭に立ちたいと思う者は皆の後になり、皆に仕える者になりなさい。イエス様はここで腰を下ろされた、座られたと記されています。これは権威ある者がですね、その弟子たちを教えるときに座ってこのように教えられたそうですね。じっくり話したい、そのようなときにイエス様はこのようにされました。さて弟子たちはですね、これまで人と自分を比べてどっちが上かって、まあ、どっちが上かというよりか自分が一番偉いんだと、そのことに夢中になっていました。いやそれは弟子たちだけではないですね。私たちも思い返したときに、まあ、自分が一番だとは言わなくても格付けしてですね、あの人とは自分は比べたらどうだろうとかですね、そんな格付けしてしまう、そんなものではないでしょうか。なんで私たちは格付けし合ってしまうのでしょうか。その一つにはですね、やはりまず傲慢ということがあるのではないでしょうか。私は人と比べてあれもできるんだ、これもできるんだ、私ってなんてすごいんだろうって、そういうふうになってしまうことがあるのではないでしょうか。まあ、なかなか日本人というか私たちの中で、いやそれはあんまり当てはまらないなという方もおられるかもしれませんけれども、逆にその反対にですね、自分を惨めに思ってしまう、自分の惨めさから格付けし合ってしまうという、逆にそういうこともいやそういうことの方が私たちには多いかもしれないですね。人と自分を比べてですね、あの人はなんてすごいんだろう、あれもできてこれもできて、あの人には到底かなわないやって思ったと同時に、あれあの人と比べたらでも自分ってまだまだいけるかもって、あの人こんなことできなくてうわかわいそう、僕はできるのにって、そういうふうになって格付けが始まってしまう、それがもしかしたら自分の惨めさからそのようになってしまうことがあるかもしれません。しかしこのところでイエス様が見ておられる視点、それは違いました。イエス様はこのところで何とおっしゃったでしょう。誰でも先頭に立ちたいと思う者は皆の後になりなさい、最後の人になりなさいって。 おっしゃいました。しかしこの御言葉を見たときにですね、注意しなければいけない点は、イエス様はここで私たちに偉くなる方法を教えているのではないということですね。皆さんがですね、わ、偉くなる方法が分かったと、人より偉くなるためには使えるものになればいいのかと、それ使えて使えて使えて、よし偉くなった、そういう偉くなる方法をイエス様はここで教えられているのではないということです。イエス様はここでですね、神の国、天の御国、天国においては実は逆転が起きているんだ、この世では先頭に立つ者が偉いって、そうなるかもしれないけれども、天の御国ではそうじゃないんだ、実は逆転が起きているんだ、このところをみんなに知ってほしかった、弟子たちに知ってほしかった、私たちに知ってほしかったのです。今日のアウトラインの一つ目に挙げました、それは逆転ということでした。イエス様だけはこの時神の国の価値観で、視点で生きておられました。この世ではどうでしょうか。人の上に立つ者が偉いんです。社長が、会長が一番偉いんです。それが本当の幸せだ、私たちの目に映るかもしれません。しかし決してそうではないと。へりくだることこそが、皆の後につくことこそが本当の幸せなのだ、神様は今日語ってくださいます。神様、私たちが持っていた価値観を逆転させてくださいます。私の息子がその股の間から世界を逆転して見ていたようにですね、神様はずっとその世界を逆転して見ておられます。そして私たちをその視点へと招いておられるんですね。この世においてはどうでしょうか。へりくだり使いましょうって、それは人気があるでしょうか。テレビ番組でですね、ゴールデンタイム7時からですね、へりくだり使えるっていう番組があったら誰も見ないんじゃないでしょうか。本屋さんでへりくだり使える方法っていう本が売られていても誰も手に取らないんじゃないでしょうか。偉くなる方法とかですね、人の上に立つ方法、それをみんな欲するんです。しかし神様は違うよ、私たちに今日教えてくださいます。さらにイエス様は神の国、天の御国においてどのような価値観で生きているのか、どのようなことが起きているのか、もっと具体的に見せてくださいました。36節と37節、このところは2節続けてお読みしたいと思います。36節と37節、ご一緒にお読みしましょう。3、はい。それからイエスは一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、腕に抱いて彼らに言われた。誰でもこのような子供たちの一人を、また誰でも私を受け入れる人は、私ではなく私を使わされた方を受け入れるのです。36節に戻っていただくと、イエス様はその場に一人の子供の手を引いて真ん中に立たせました。私はいつも聖書を読んでいてですね、ああイエス様って本当に愛なる方、愛を持っておられる方ではないですね。イエス様こそが愛なんだな、本当に思わされます。今日の箇所においてもですね、その光景を思い浮かべるならば、イエス様がどれほど優しい方で愛なる方であるのか、それはわかります。イエス様、大人たちが真剣に話しているその最中にですね、いきなり真ん中に一人の子供を連れてこられるんです。まあ、先ほどもですね、写真を何枚か出させていただいて、その保守バプテスト同盟のその集まりがありました、牧師たちの集まりがありました、出しましたけれども、それは1年に一度の会議でですね、もういろんな、ちょっと私もまだ難しいと感じるような、そんないろんなことをですね話していく、そのような場です。まあ、しかしですね、イエス様ならばその会議の途中でいきなり子供を真ん中に連れてきたりとかですね、そんなことされるんじゃないかなと思いながら、もしそんなことがなされたらですね、私たち大人はどうするでしょうか。きっとですね、あ、これはちょっと今大人の話してるから、ちょっとあっち行ってなさいと、子供ダメダメダメダメって、そうしてしまうのが大人じゃないでしょうか。まあ、近所の方と話していた時にですね、子供がねねねねって寄ってきたら、ちょっと今大人の話してるからって、そんな風にして子供に冷たい態度をとってしまう、そんなことが 大人である私たちはないでしょうか。私たちはですね、時に子供を子供だからという理由でそのように冷たく扱ってしまうことがあるかもしれません。しかしイエス様だけはそのようには見ておられなかったということです。なぜならイエス様は子供のうちにある大切なことを見ておられたからです。子供をただ子供として見ておられなかった。一人の人として大切なものを彼らは持っている。イエス様は見ておられたんです。それが今日のアウトラインの二つ目に挙げました、低さと素直さということです。初めにその低さということですけれども、今日はファミリー礼拝ということで、子供もですね一緒に礼拝に出ていますので、あんまり子供がああだこうだというと後で子供から怒られてしまうかもしれませんけれども、子供っていうのはですね、やはり大人から見ると低く小さく見られてしまう、そのようなものです。なんでかというと、子供には力がないからですね。どんな力がないかというと、権力がないですね。能力もそんなないですね。子供怒らないでください。影響力もそんなないです。時々ですね、人数を数える時にもですね、子供忘れてたとかですね、忘れられてしまうこともあるかもしれません。しかも周りからお世話をしてもらわないと自分の力では生きていくことができない、そのようなものです。しかしこのような低くて小さいものであっても、イエス様だけはそのように見ておられなかった。大切な一人の存在としてイエス様が見ておられたということです。そして子供には低さと同時に素直さがあるということ、私たちは今日それを逆に子供から学んでいきたいと思います。子供はイエス様を素直に受け入れているんです。今日のこの御言葉を見てもどうでしょうか。イエス様はこの子供をですね、一人の子供の手を取って彼らの真ん中に引いていったとき、そして腕に抱いたとき、皆さん想像してみましょうか。この子供は一体どんな顔をしていたかって、皆さんちょっと思い浮かべてみてください。ここにいる子供たちはですね、ぜひもうノートがあるならそこに書いてみてください。子供は一体どんな顔をしていただろうかって。イエス様と一緒にいる子供はですね、困った顔してたかな、びっくりした顔してたかなって思い浮かべてください。さあどうでしょう、皆さんの頭の上にはですね、ポワワンと浮かんできたでしょうか。こんな子供かなって、こんな子供の顔かなって思い浮かんだでしょうか。私が思うのはですね、やはりこの時子供は喜んだ顔、嬉しい顔、そしてちょっと誇らしいような顔もしていたんじゃないかなって思うんです。子供はイエス様に連れられた時にですね、イエス様、私子供ですからと、大人の中心に私が行くなんて、いや恐縮ですと、そういうふうに子供は絶対に言わないですね。実際に嫌がったとは書いてない。そして真ん中に立たされてイエス様から抱かれた時もですね、いやちょっと恥ずかしいって、いやあの子に代わってとか、子供はそんなこと言わないですね。イエス様の右腕に抱かれるその時、どれほどこの子供が嬉しそうな誇らしい顔をしているかって思わされます。その子供はですね、自分は素直にただイエス様の愛を受け取って、自分はイエス様に愛される資格があるんだと、一人の人としてイエス様が愛してくださっているんだって、それを自覚していました。だから彼はイエス様に手を引かれて、その身腕に抱かれていたんです。まっすぐにイエス様の愛を受け取る、その素直さが私たちに今日求められます。先ほども言いました、私たちが偉くなろうとするとかですね、格付けをし合うとき何が原因か、それは自分の惨めさもあるんだという話をしました。しかしですね、イエス様のこの愛をですね、私たちが素直に受け入れるならば、もうこの愛で十分なんです。イエス様の愛の身腕にですね、抱かれながら、あの人はなんてこうなんだろうとかですね、あの人はなんて素晴らしいんだろうとかですね、イエス様の腕に抱かれながら、そんなことする必要はないんです。 もしですね、私が息子を抱っこしているときにですね、息子は他の子を指さしてですね、まあ話はしませんけれども、あの子は羨ましいとかですね、あの子はなんてすごい人なんだとか言い出したらですね、抱っこしている私はちょっと悲しくなっちゃいますね。息子はただ手に抱かれているなら、ただ父の愛を受け取ってほしい。そのようにやはり与えるものとしては思うのではないでしょうか。私たちはイエス様の御腕の中にもう捕らえられているなら、もうそれで十分だと、周りを見るんじゃなくて、イエス様の愛でただただ素直に満たされたいのです。しかしただ子供だから、もう何も無条件でですね、子供っていうのはただただ素晴らしいんだと。まあただそういうことでもないですね。もちろん子供にも罪がある。しかしイエス様は子供が持っているその低さとその素直さ、このことをイエス様は見ておられました。それに比べるとですね、私たち大人はいかに打算的でもう計算ばっかりしてですね、そして素直になれないものかなと思わされます。最後の37節を見るとですね、そんな子供の一人を私の名のゆえに受け入れる人、イエス様の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れる、イエス様を受け入れるということなのだと教えてくださいました。小さいんでしょ、子供って低いんでしょ、そういうふうに邪険に扱うのではなくてですね、小さいものの一人であってもこの人はイエス様が送ってくださった大切な一人なんだって、そのように大切な存在だと認めることが必要です。先ほどの写真で報告しましたけれども、昨日はですね、子ども集会が行われました。昨日の子ども集会はですね、イースターの子ども集会、4月はたくさん子どもが来てくれましたけれども、5月の子ども集会、昨日は少し人数が少なくてですね、まあ、少し寂しいななんて思ったりもしたんですけれども、でも人数は関係ないぞとやはり改めて思わされたんです。まあ、たとえ一人であってもですね、イエス様はここで連れてきたのは一人の子供だったんです。たくさんの子供たちわーって連れてきて、子供たちっていいよねってそういう話をしたんじゃなくて、子供のたった一人を連れてきて、イエス様はこの一人の子供を受け入れるんだって話してくださった。子供集会に来てくれた子供がたとえ一人であったとしても、イエス様は大歓迎で、もうフルパワーでそこで走ったりですね、神様の話をされたりされるんじゃないかなって思わされたときに、私もですね、改めて人数は関係ない。一人であったとしても全力を尽くすんだ。一切手を抜かないんだ。そのことを改めて思わされていたのでした。また私たちはですね、時に自分の子供について考えるときに勘違いをしてしまうことがあるんじゃないかなって思わされます。まあ、それは自分の子供と言いながらも、実は自分のものではない、所有物ではないということですね。最近読んだある子育てに関する信仰書を読んでいたときにですね、その信仰書には自分の子供というのは神様から贈られているお客様なんですよ、書かれていました。お客様ですね、間違っても所有物ではない。それを考えたときにですね、他の大人のお客様と同じようにですね、自分の子供と接しているかと問われると、いやちょっとと違うなと改めるところがあるんじゃないかなと思わされるんです。自分でコントロールしたいとかですね、自分の思い通りにならないとか、そのように思ってしまうことがあるかもしれません。そして私たちはですね、ついついそのような子供のような小さきものではなくですね、権威のある人、そして有名な人、魅力ある人に惹かれてしまう、そのようなことがないでしょうか。以前息子と二人でいわき駅にですね、こっちの泉の駅から電車でですね、わざわざ乗っていわき駅まで行ってですね、電車を見に行ったことがありました。息子は今とっても電車が大好きでですね、家でも電車の本を見たりとかですね、電車の実際本物を見るとわーって言って手を振ってですね、大喜びしているんですけれども、いわき駅に着いてですね、入場券を買って、そしてホームに入場券で入ってですね、息子と2人で電車を見てですね、わーって電車来たねって言って、何台も電車を見ているとですね、その時ふと私こういう場に初めて立ち会ったんですけれども、スーツをビシッと着てですね、 そしてなんか耳を見るとこうイヤホンをつけてですね、こう白いくるくるくるってなんかイヤホンをつけていて、こうスーツ姿の人がもう何人もザラザラザラとそのホームに来てですね、あ、一体何が始まるんだろうと、ある人はですね、こちら異常なしとかって言い出してですね、あ、ここは間違いなくすごい人がこの駅に来るぞと、私はもうピピッと来てですね、もう電車を待ちながらもう一体誰が来るんだろうと、もうそれぞれのところにですね、もう完璧に配置された人たちがですね、もうずっとそわそわそわそわ怪しい人がいないかって見てるんですね。もしかしたらあの親子連れ怪しいとかですね、そういうふうに思われないかなと思いながらですねいたんですけれども、そんな人たちがですね待っているその時に、まあ、いよいよですねその車両が到着して、そして中から一人の人が降りてきました。まあ、たくさん降りてきた中でもですね、一人だけなんか雰囲気の違う人がいたんですね。周りに囲まれた人がさっと降りてきて、私はその方の顔を見てですね、誰だろうって思ったんですね。その方の顔は私知らなかったんです。でも明らかにおそらく、まあ、政治関係とかですね、まあ、大臣なのか知りませんけれども、まあ、これ絶対この警備の仕方からですね、普通じゃない方が来られたんだってすぐに分かりました。もう周りはですねもうざわざわっとして、もうその方が歩くもう周りをですねもう10人ぐらいがですね取り囲んで、あ、こんにちはとかですね、お疲れ様ですとかまず歓迎して、いや、こちらになりますとか言いながら、その一個はこう向かっていってですね、この駅にすぐ横付けしていたもうピッカピカの車にですねその乗り込んで颯爽と行ってしまったんですね。いや、私がもう電車から降りるところからですね、その車に乗り込むところまでもうよくぞ追いかけたなと思うくらいですね。もうただですね、もういわき駅はもう騒然としていました。もう駅員もですね、もう、まあ、駅員は知っていたと思います、誰が来るのか。なのでもうピシッとしてですね、もう出迎えていましたけれども、まあもう駅中がもう騒然としていた中で、まあ、ただ一人だけですねそんなことに全く興味を示さない人がいたんです。それは誰かというと、うちの息子ですね。うちの息子はですね、私の手を引いて、まあ、ねえねえお父さんと、まあ、しゃべりませんけれども、ねえねえお父さん、そんなのどうでもいいから早く電車見に行こうよと言ってですね、もう電車電車っていうわけですね。私たち大人の目はどうでしょうか。いつもですね、偉い人とか魅力ある人とかですね、あ、またある時はですね、クリスチャン界で最近有名な人だとかですね、まあ、自分にとってすごい益をもたらしてくださる人、話が合う人とかですね、一緒にいて楽しい人とか、そんな自分に利益をもたらす人、そんな人ばかりに目がいってしまう、そんな人とつながりたい、友達になりたいって、私たちはそう願ってしまうことはないでしょうか。まあ、そう思うとですね、私が冒頭でいわきのサッカー選手とお友達になりたいなんて、もうまさにもう自分の欲求が出てしまっているような願いですけれども、まあ、私たちはついそのように見てしまうものですけれども、イエス様はこのところでそのようには見ておられないということですね。イエス様が連れてこられたのは誰だったのかということを私たちはいつも思い出したいと思います。イエス様はどのような視点で人を見ておられたのか、それはいつも何か与えてくれる人をイエス様は探していたのではありません。その逆です。自分が何か与えることのできる人は誰だろうか、そのような視点でイエス様はいつも誰かを探していました。イエス様は聖書を見ると確かにそうですね、この世の権力のある人、王様とかとですね、そのような人と仲良くしていた、そんなことは記されてはいません。その逆ですね、貧しい者、病の人、周りから弾かれてですね寂しいところにいた人、そういう人に目を留めて、その人に自分が何をできるだろうか、何を与えることができるだろうか、いつもそんな視点でイエス様は人を見ておられました。私たちも今日そのように視点の転換が求められています。私たちは人にですね何かを求めるのではなくて、この人に私は何を与えることができるのだろうか、そのような視点で私たちは今日人と関わっていきたい、人を見ていきたいと願うのです。しかしその時にですね、上から目線で、ああこの人に何あげようかなとか、そういう上から目線ではいけません。そういう気持ちではいけません。なぜならイエス様がどのように私たちと関わってくださったのか、そのことを私たちは覚えていましょう。 イエス様は私たち価値なきものに価値を見出してくださった。そしてへりくだって命までも捧げてくださった。イエス様にとってですね、そのことがどんな得があったでしょうか。イエス様は私たちと関わることによってですね、私たちが何かイエス様に利益を与えることができるでしょうか。イエス様に何か良いことを与えてですね、イエス様を高めることが何かできるでしょうか。できません。イエス様の素晴らしさを何か高めたりとかですね、利益を与えることなんて私たち一つもできないんです。だけれどもイエス様が私たちに目を留めてくださって、あなたのために命を懸けるんだと、命を懸けて愛してくださった、そのイエス様の愛を覚えて、私たちは今日人に与えるものとなっていくのです。私たちはへりくだりつつ人に与えるものとなってまいりましょう。私たちは今週ですね、この世の価値観で人を見るのではなくて、イエス様の名のゆえに小さきものに目を留めてまいりたいと願います。私たちの周りにいるその最も小さきものは誰だろうか。その小さきものに注いだ愛こそイエス様に注いだ愛なんだ、そして父なる神様に注がれた愛なんだって、このところでは書かれています。その視点に立って私たちは今日イエス様のその眼差しに捉えられてですね、そしてイエス様の眼差しによって自分のイメージを回復されて人に使えるものとなってまいりましょう。黙祷の時持ってまいりましょう。ピアノを弾いていただきながら、今日の御言葉、黙祷のうちにもう一度思い返す時を持ってまいりましょう。今日はカペナウムの町、その一軒の家で起こった出来事を皆さんとご一緒に見てまいりました。今日は一つの問いから始まりました。あなた方は何を論じ合っていたのですかと。私たちは今日この時悔い改めから始めないといけません。イエス様から何を論じ合っていたのかと、あなたは先週のあの時あの人と何を論じ合っていたのかと問われた時、口を開くことができるでしょうか。黙ることしかできない。イエス様が共におられることを忘れ、口を開いていてしまった、そんな私たちの姿がそこにあるのではないでしょうか。神様、今日私たちの口を清めてください。私たちの口に賛美を授けてください。悔い改め、もう一度願い祈り求めてまいりましょう。そして今日私たちはイエス様の目にはどのようにこの世界は映っているのか共に覚えました。そこにはまず逆転が起きているのだと私たちは覚えました。この世では誰が一番偉いか、人と自分を比べて格付けし合う、そのような生き方が私たちのうちにあるのだと思わされました。しかし神様は、使えるものこそ、皆の後につくものこそ幸いなのだと、そのようなものになるのだと、逆転の生き方を、神の国の生き方を私たちに教えてくださいました。私たちが今日そのような逆転の視点を、神の国の視点を私たちが今日持っていくことができますように、神様に祈りましょう。 またイエス様が今日一人の子供に目を留められました。偉大な大人たちではなく、一人の子供に目を留められた、そのイエス様の愛を私たちはもう一度思い出してまいりましょう。イエス様はそこに見出したのは低さと素直さでした。私たちが自分を偉く見せよう、大きく見せようとするのではなく、そのままの姿で愛してくださっている、そのイエス様の愛を覚えてまいりましょう。また私たちが自分の子供、また周りにいる子供、小さきものをどのように向き合ってきたか、もう一度私たちはこの時探られたいと思います。まるで自分のものかのように子供を取り扱っていたのであれば、今もう一度神様が与えてくださっている、送ってくださっている大切な大切な一人であるのだと私たちが知ることができますように、導いてくださいますようにと祈りましょう。そして私たちは今日素直さを神様からいただいてまいりましょう。私たちは素直になれません。神様から手を引かれるならば、その手を振りほどいてしまうかもしれない。イエス様に抱かれようとするならば、その手を振りほどいてしまうかもしれない。しかし私たちは今日素直に、そのままの私たちの手を引いてくださり、身腕に抱いてくださるそのイエス様の愛とどまりたいのです。そしてその愛にとどまり続けるならば、その身腕に抱かれているならば、もう誰とも比較する必要がない。身腕に抱かれながら自己嫌悪に陥る必要もない、変な優越感に陥る必要もない。ただただ私たちは抱いてくださるイエス様と見つめ合い、その愛を十分に受け取ってまいりましょう。そして私たちは今日最後に神様からチャレンジをいただきました。その子供の一人を、その小さき者の一人を私たちも受け入れるのだと、ただ受け入れるのではなく、イエス様の名によって、名のゆえに受け入れるのだと、イエス様が受け入れられたその一人を私たちも受け入れますと、なぜならイエス様が私たちを受け入れてくださったので、イエス様は私たちを愛してくださったので、私たちは今週一週間もその一人を探し求めます。私たちが今週その一人に気づくことができるように、今まで小さくて軽んじて視界にも止まっていなかったかもしれない、その小さき一人に目を留めることができるようにと、その一人に仕えることができるようにと祈り求めてまいりましょう。今皆さんとご一緒に祈りたいと思います。今御言葉を通して神様から教えていただいたこと、今まで自分がどのような価値観で生きてきたのか、どのようなことを話してきてしまったか、口にしてしまっていたか、そのことを悔い改め、もう一度神様の視点で神の国の在り方で生きていきたいと願い求めて祈りましょう。そして神様、今愛する兄弟姉妹のためにと祈りましょう。愛する兄弟姉妹、阿部英子姉妹、手術を受けられたその姉妹のことを覚えて祈りましょう。また志賀陽子姉妹、また入院中の姉妹、抗がん剤治療中の姉妹を、手術を控えておられる方々、自宅療養中の方々、施設に入っておられる方々、また続けてウクライナの平和のために、また愛する兄弟姉妹、近くに座っておられる兄弟姉妹のことも覚えて、また休暇中の明先生や外部でご奉仕しておられる正志先生を覚えて、 皆さんで今この時ご一緒にお祈りする時を持ちましょう。ピアノを大きめに弾いていただきます。それではご一緒にお祈りしていく時を持ちましょう。お祈りしましょう。愛する天の父なる神様、神様、今日も御言葉を通して私たちをお語りくださったことを感謝いたします。今ご一緒に心を合わせて祈りますので、神様がこの祈りを引き上げてください。神様、どうか愛する兄弟姉妹に触れてください。阿部英子姉妹のその手術無事に終わったことを感謝いたします。続けて神様、術後の回復、またこれからのリハビリ、神様が望んでくださいますようによろしくお願いいたします。私が陽子姉妹の回復も続けてよろしくお願いいたします。昼間奈美子姉妹、佐藤彩子姉妹、漆原姉妹、また宮城姉妹、本田京子姉妹、また峰崎姉妹、北姉妹、森姉妹、渡辺津也子姉妹、宮城瑠津子姉妹、また出産を控えておられる大阪元子姉妹、また施設に入っておられる方々、マリアの家に入居しておられる方々、また愛する方を亡くされた兄弟姉妹を、主はあなたが憐れんでください。神様、またウクライナを覚えてください。神様が私たちの祈りをウクライナに引き上げて届けてください。ウクライナに一刻も早く主の平和が来ますようお願いします。神様、また伝道師ご夫妻のこの滞在を神様祝福してください。豊かな身を神様期待いたします。同盟の諸教会も祝福してください。また明先生、正志先生、それぞれの神様、そのところで今日も豊かに祝福してくださいます。お願いいたします。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。今日も私たちにあなたが必要な御言葉による養いを与えてくださいました。御言葉は時に心が痛むこともあります。しかし神様、あなたはその痛みを通して教え導いてくださいますから感謝いたします。私たちがこの世の価値観で動いてしまうのではなく、逆転の価値観、神の国の視点でいつも周りの人々を見ていくことができますように、この世で生きていくことができますように導いてください。神様は今日私たち一人一人に与えてくださったチャレンジを皆のゆえに受け入れるという、そのチャレンジを今週私たちがそれぞれのところで生かしていくことができますように導いてください。神様、愛する兄弟姉妹のうちで今病のうちにある方、あなたの癒しを必要としておられる方、その一人一人に神様が望んでくださいますようによろしくお願いいたします。また施設に入っておられる方、自宅で療養しておられる方々、お一人一人も神様守り祝してください。続けて神様祈ります。ウクライナにどうか平和がありますように。今苦しめる者、悲しめる者に主はあなたの助けがありますようによろしくお願いいたします。私たち一人一人の祈りを引き上げてくださる神様、どうかそれぞれの祈りをウクライナへと届けてください。この時感謝します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。